こんにちは、ケイです、ではプロテクション講座の続きになります。今回は、プロテクションが必要な人について、見ていきますね。で、プロテクションが必要な人というのはエネルギーの影響を受けやすい人ということになります。で、一つずつ見ていきましょう。サイキックのテレビや本に興味がある人というのは、そうですね、そういうことに意識が向いているとか集中しているということは、そこにエネルギーが向かっていっているということになりますよね。なので、サイキックのテレビとかばっかり見てたりとかする方というのは、エネルギー、そういう、なんて言うんでしょう、ネガティブなものの影響を受けやすい状態になっているという、引き寄せやすい状態になっているということになってきます。なので、そういうのが好きだという方は、そういうテレビや本を見る前にプロテクションを行ったり、自分とは関係のない世界のことだよというバリアを張ってから、見てみたりするといいかもしれませんね。で、次の、きちんと勉強してないのにサイキックなことをしている人というのは、たまにいらっしゃるかと思うんですけれども、まだ勉強が未完成な状態なのに、そういうセッションを行ったりとか、例えばなんですけど、電話占いの占い師さんとして働いてみたりとか、そういうことをされている方がたまにいらっしゃるんですけれども、そういうことをしていると、まだ自分のエネルギーが完成されてないのに、ネガティブな影響を受けちゃったりとか、やっぱりそういうとこに電話をかけてくるクライアントさんのエネルギーというのは未完成な状態ですし、ネガティブな時だからこそかけてくるという状態にあるので、なので、エネルギーの影響を多大に受けやすい状態だと言えますよね。なので、プロテクションがすごく重要になってきます。もちろんそのエネルギーの状態が完成してないのにそういうことをするというのはあんまりいいことではないんじゃないかと思います。あとあと自分に、いろいろ受けちゃったりとか辛い思いをすることになってしまっても大変なので、大丈夫と自信を持てた時に始めてみるといいんじゃないかと思います。ではお次ですね。自分にはサイキック能力や第六感があると思っている方ですね。結構これは多いんじゃないかと思うんですけれども、サイキックな能力と自分の考えの区別がしっかりついていれば全く問題はありません。で、問題なのが、これはサイキックな能力なのか、これは自分の考えなのかのどっちかが分からなくなってしまい、混ぜこぜになってしまっている人というのはプロテクションが必要になってきます。チャネリングとかもそうなんですけれども、これは自分の考えなのか、それとも高次元からのメッセージなのかがわからないという段階では、あんまり人様のチャネリングはやらない方がいいかと思います。はい、ではお次になります。心配性な人ということなんですけれども、この心配性な人というのはかなり多いのではないでしょうか。不安症な人とも言えますけれども、 まだ起こってないことに対してあれこれ考えてしまったりすることって結構あるんじゃないでしょうか。特にこれから先未来はどうなっちゃうんだろうとか、ちょっと現代ではありがちなのが、年金はもらえるのかしらとか、年金の定期便を見て、これっぽっちしかもらえないのに私は生きていけるのかしらとか、そういうまだ全然起こってない遠い先のことについてあれこれ不安になってしまったりとか、家族のことで、今日主人はちゃんと無事家に帰ってこれるかしらとか、そんなことまで考えてしまう方も結構いらっしゃるかと思うんですけど、あんまりそんなことを心配していると今度はそういう未来を引き寄せてしまうことにもなりかねないんですね。エネルギーがそっちに向かってしまうと、そういうエネルギーを引き寄せてしまうことになってしまうので、この世界というのは全てエネルギーでできている世界なので、なのであんまりそういうネガティブなことには意識を向けないに越したことはないんですね。で、できれば心配性でいろんなことが不安で不安でたまらないという方は、いつもガイドたちに見守ってもらえてるって思ってみるだけでも世界は変わっていくんじゃないかと思います。そんなことあるわけないじゃんって言ってしまえばそこで終わりなんですけれども、そういう世界を信じてみることでいい未来を作っていくことができるのであれば、信じるに越したことはないですよね。それが、真実なのか真実じゃないのかはあんまり関係のないことで、それを信じることによってあなたの人生が幸せになっていくのであれば、信じるに越したことはないんじゃないかなと思います。で、いろいろなスピリチュアルワークを行っていく中で、信じられる世界というのも変わっていきますし、いろいろと世界は変わっていくんですね。なので、昔心配性だったという方でも、心配性ではなくなっていくので、あんまり深く考える必要もないんじゃないかなと思います。私はこの心配性な人っていうところにすごく当てはまってたんですけど、もう本当にいろんなことが心配で心配でたまらなくて、何かを手に入れたら、これは失われるんじゃないかとか、いいことがあったら次は悪いことが起こるんじゃないかとか、もうなんかとんでもないことをずっと考えてたりしてた時期があったんですけど、そういうのがほぼなくなっていったんですね。なので、私は心配性だわという方もあんまり心配する必要はないかと思います。では次ですね、これも先ほどの心配性というところに結びついてくるんですけれども、失うことだったり失敗を恐れている方ですね。これがなくなったらどうしようとか、これをやって失敗したらどうしようとか、そういうふうに考えてしまう方も結構いらっしゃるかと思うんですけど、この、失敗とか何かを失うことというのは、もちろんその時点で考えるとすごく大きいことなのかもしれないんですけど、長い長い人生という視点で考えていくと結構小さいことだったりするんですね。で、例えば人がした失敗なんていうのは基本的にあんまり周りの人たちというのは気にも留めてないですし、その場限りのことなんですね。 なので、あんまり失敗しちゃったらどうしようとか、そういうことを、深く考える必要もないんじゃないかと思います。で、プロテクションを行ったりとか、スピリチュアルワークを行っていくことで、そういう恐れの気持ちというのもだんだんとなくなっていくので、このような方々もあんまり心配する必要はないかと思います。で、もうちょっとひどくなってくると、今度は、物事を連鎖的に考えてしまう癖があるという方がいらっしゃいます。で、これは一つの思考パターンの癖なんですけれども、ストーリー仕立てになっていってしまうんですね。でここにちょっと例が書いてあるんですけれども、例えば、小さなお子様がいて、で、旦那さんの仕事がうまくいかなくて亡くなっちゃったらどうしようとか、でそういう思考がふと湧いてきたとしますよね。で次に、そうなったらじゃあ私が働きに行かなきゃとかいう思考になって、でも子供が小さいしパートタイムでしか働けないし、そしたらお金が全然もらえないし、あ、10万円ぐらいしかもらえなかったら旦那の給料の足元にも及ばないし、どうしよう、じゃあ内職をしようか、昼も夜も働けばいいのかなとか、そうやってどんどんどんどん不幸のストーリーを作り上げてしまうという方がいらっしゃるんですね。で、そういう思考をしていると連鎖的な不幸の丸い円のサークルの中に不幸を引き寄せることになってしまうんですね。で、このパターンというのが負の連鎖に陥ってしまう方のパターンなんですけど、あんまりそういうことってそんなにはないと思うんですね。もちろん、仕事を失ってしまうこともあるかもしれないですけど、今の時代何が起こるかわからない時代なので、ふと何らかの出来事が起こってしまうこともあるかもしれないんですけど、そんな時こそ楽観的でいることで、なんとかなるさって思っていると本当になんとかなってしまうものなんですね。で、たとえどん底に落ちたとしても、楽観的でいることで楽しさが引き寄せられてくるようになるので、もしこういう思考のパターンをしてしまうという方は、あ、大変こんなこと考えちゃったって思ったら、すぐにそれらの思考を手放してあげてみてください。大丈夫、なんとかなる、まあいっかって思っていくことで、このネガティブなこの連鎖を手放すことができるようになっていきます。いろいろと、プロテクションが必要なタイプの方というのはいらっしゃるんですけど、基本的に未来に対する不安だったりとか、失敗を恐れる気持ちとか、負の感情を持っていることが、あんまり良くないネガティブな出来事を引き寄せてしまうことになるので、これらがあるという方は、自分が守られているということを意識してみるといいかもしれません。で、どうしても、こういうマイナスなことばっかり考えちゃうという方は、今月もう一つガーディアンエンジェルと出会う瞑想音源があるんですけれども、そちらの講座で、何度か聞いていただきまして、で、ガーディアンエンジェルに守られているということを日々意識して生きてみることで、ちょっとずつ不安が和らいでいくんじゃないかと思います。 いろんな方法があるんですけど、これが自分に合うなと思う方法を取り入れて行ってみてください。で、もう一つ大切になってくるのが、自分にとって安全な場所を作っていくということなんですね。で、気持ちが落ち着く場所だったりとか、あとポジティブな気持ちになれる場所だったりとか、あと誰かに邪魔されずに自分らしくいられる場所であると思うんですけれども、もしもないという方は、そのような場所をどこかに作られてみるといいですね。で、多くの場合、自分にとって安全な場所というのは家なんじゃないかと思うんですけど、家が自分にとって安らげる場所であることってものすごく重要で、家というのは英気を回復させる場所であったりとか、で、自分のエネルギーを高めていったりとか守ったりするのに大切な場所なんですね。で、一人でお住まいじゃないという方もいらっしゃると思うんですけれども、そんな方々は家族との関係を、心安らぐ場所にしていったりとか、あと、家の中の一角でもいいので自分にとって心安らげる場所を作ってみるといいんじゃないかと思います。自分にとって安らげるものを置いてみる一角を作ってみたりとか、ちょっとした場所でいいので、そういう場所を作られてみるといいかと思います。で、家が安らげる場所であるためには、やっぱり家の掃除だったりとか、整っていることも重要なんですね。で、いらないものは捨てて心地いい空間を作っていったりとか、あとは、埃とかそういうゴミとかがいっぱいあったりすると、どうしてもネガティブなものを引き寄せてしまうようになるんですね。なので、お掃除はこまめに行うようにして、あと窓を開けたりとか換気をしてみることもすごい重要なので、もうちょっと今冬で寒いんですけど、1日最低1回は窓を開けてみたりとか換気を行うようにしてみてください。で、これが物質的に、行うことなんですけど、あとですね、セルフヒーリングもすごく重要で、セルフヒーリングを行っていくことで自分自身の体の浄化を行うことができるんですね。で、今までの人生でたくさん溜め込んできてしまった、いろんなものを浄化することができますし、あと、自分では気づいてないにしても溜め込んでしまっているものっていろいろあるかと思います。そういうものたちをどんどん浄化させていくために、セルフヒーリングを日々行っていきます。で、古いものを手放すことで新しいものを入れていくことができるようになるので、どんどんセルフヒーリングは積極的に行っていくといいですね。あと、肉体的なデトックスとして体内の不要なものを出していくことも、おすすめな方法になります。で、温泉とかに行ったりとかサウナに行ったりとかでも、体内の不要なものは出していくことができるので、なんとなくちょっと体になんか溜まってるなと思われてたりする方は、そういうデトックスも行っていくといいですね。で、さまざまなスピリチュアルワークを行っていくことで、マインドとハートにあるいらないものを手放すことができるんですね。で、そうすることで精神的な浄化が行われていくので、いろんなことを同時進行で 行っていくのがおすすめになります。まあ、具体的には、マクロビとかもいいですし、あとアロマを取り入れてみるのも良いですし、運動、特にヨガとかがおすすめですね。で、月の満ち欠けに合わせて生活していくことで、充実した毎日を送れるようにもなっていくので、そのような、日々を送っていくのもおすすめな方法になります。で、いろんなことを同時進行で行っていくことで、いつの間にかプロテクションは必要のない自分になっていくことができるので、そういうことを意識して日々生活されてみてください。では、以上になります。